ラジオドラマ絆よ悠久なれ孫文と九州人。この番組は FM 福岡をキーステーションに FM 佐賀、 FM 長崎、 FM 熊本、 FM 大分、 FM 宮崎、 FM 鹿児島、以上7局ネットで放送します。
我是宋庆龄，我和中国革命的国父孙文结了婚。
私宋慶齢は中国革命の父孫文と結婚いたしました。夫孫文はその生涯のすべてを革命に捧げ、近代中国の礎となりました。しかし私が夫から聞いた中国革命は思想の話、政治の話ではなく、心と心をつなぐ絆の物語でした。これは中国革命へ向かう孫文とそこに躍動する九州人を描いた記録、そして孫文と九州人が結んだ絆が未来へとつながっていく物語です。
静まれ静まれ西暦1905年5月27日、ロシアバルチック艦隊と日本艦隊が日本海にて海戦。バルチック艦隊は全滅、我が方日本艦隊は損害軽微なり号外だ。沢村君、君海軍省に掛け合って裏取ってこい。山田君、君はまだ印刷所間に合うか連絡取れ。急げ急げ、末永君末永君。
なんだよ
君、日本がロシアに勝ったって忙しい時に何やってんだ。君も仕事しろ、号外なんだよ号外。
ああそりゃ忙しいね。それよりこれ取材行ってくるよ。
中国の革命事件か、そんな小さいのは後回しだ。今は日本とロシアが
取材行ってくる。
末永君、まっ手に応援、いくら原用車の人間だからって。
あいつ原用車と関係があるんですか？
あるよ、お前知らんのか。
原用車って あの福岡の政治結社。
そうだよ、あの原用車だ。
何者なんですかあいつ。
あいつか、末永美沙だよ。
俺の名前は末永美沙、福岡の政治結社原用社所属の新聞記者だ。明治の今、日本はロシアとの戦争の話題で持ちきりだ。だが皮肉屋の俺は別の事件に興味を持った。そう、中国の革命事件だ。それは去年の話、1904年、明治37年10月、中国は調査で起こった事件。決して小さくはない、これは大きな事件だ。
革命組織加工会、並びにその資料を考古。いることは分かっているぞ、おとなしく出てこい。
誰もいません。
何、感づかれたか。まだ辺りにいるかもしれん、探せ。
はあ、
こう見てみろよ、下の通り、屋上からだと真の役人どもの動きがよく見えるぜ。おいおい、こう
見てるさ。
西の通りも北の通りもうごめく敵でいっぱいだ。せっかくの準備もこれでダメだ。
探せ。
またやり直すだけだ。何度でもな。この男の名は高校。中国革命に邁進する中国人だ。彼は華光会という革命組織を作り、3度目の蜂起を試みたが、事前に発覚し頓挫してしまった。
しばらくどこかに身を隠した方がいいが、どうする？
日本だ。チン、日本に向かう。
日本ね。
とまあそういう危機があって、そこをなんとか抜けたらしい高校は日本へと向かった。とんだくせ者だ。俺はこいつにすごく興味を持った。その一方でもう一人日本に向かっている男がいた。同じ中国の革命家、孫文だ。彼はこの時ヨーロッパからスエズ運河を渡っていた。
お客さん、お疲れになったでしょう。どうぞ陸に上がってお休みになってください。
エジプトか。食べ物が合うといいが。ん？船員さん、彼らは何と言ってるんですか？
あんた日本人かってさ。
日本人？彼らはなぜ危機としてそんなことを尋ねるんです？
ほら、最近日本人がロシア人に勝ったろ。みんな白人に勝ったのが嬉しくてたまらんのさ。
そうか、アジア人が白人に勝ったのを喜んでいたのか。日露戦争の勝利はエジプト人の民族意識まで高めていたんだな。
日本はすごいことをやったのですね。
ああ、だから日本はこれからの中国にとって重要なんだ。
そうですね。
孫文は日本へ向けて移動した。日本に潜伏し革命の準備を進めることにしたのだった。孫文が今どこに潜伏しているか。それは
末永君。
今忙しいんだが。
忙しい？また中国の革命家か。君な、少しはこっちの言った仕事を。
今からちょっと人と会うので、また今度に。
会う？誰と？
黒龍会の内田良平だよ。
黒龍会というと、あの原用者の数人を集めて作った組織か。
ああ、そうだ。良平はロシア通だし、日露の問題にも明るいよ。もしかしたら記事に書けることを聞けるかもよ。ああ、言っていいかな？
ああ、ああ。
アジアの独立を目指して活動している内田良平は実は俺のいとこ。その良平が何やら頼みがあるから会ってくれという。俺は良平の自宅へと向かった。
ミサオさん、お元気やったですか？
おお、黒龍会結成以来か。その後もいろいろと活躍しよるみたいやないか。
ああ、ミサオさん、実は折り入ってお願いしたかことのあってお呼び立てしたとです。人を一人面倒ば見てやってくれませんか？
面倒ば見る？女か？
違いますよ。
こうこう。
こうこう。
はじめまして、こうこうと言います。
彼は知っとりますか？
もう知っとる知っとる。新朝政府に立てつく逆賊の。
逆賊？
それは仲間、三沢さん。
お恥ずかしい。
高校は表向きは留学生ちゅうことで日本に来ておりますが、中国で革命運動がしよるれっきとした革命家です。
高校は中国南部にある調査というところの名門の出だ。そこで彼は加工会という革命団体を作った。ずんぐりとした体型で可愛い顔をしている。だが一言発するとその言葉は爽やかで嘘がない。彼の言うことは信用できると思った。
末永さんのお話は内田さんから聞いています。それに現役者の方で中国革命に強い関心があるとか。
俺はただ取材しているに過ぎんよ。
ミサオさん、
まさか俺に中国の革命家の世話はせろと。
そうです。
バカば言え。お断りだ。
ミサオさん、頼みますよ。ミサオさんのとこに。
そんな無理強いはしないでください。
革命家はお断りだが、一部屋空いとる。ただの下宿人なら貸さんこともない。
ミサオさん、
末永さん、ありがとうございます。ありがとうございます。あなたは恩人だ。
もう恩人じゃない、ただの大家だ。
大家。確かに大家だ。
何もおかしかことは言うとらん。
こうして俺は高校と同居することになった。高校は中国人留学生たちに信望が厚く、続々と彼の仲間が我が邸宅に集まってきた。そんな彼らをそばで見ていた俺は次第に連中の中枢に引き込まれていった。
末永さん、頼みがあります。
なんだよ。
これを見てください。孫一銭という冊子です。
ん？宮崎東天の書いた33年の夢じゃないか。
そうです。これは東天先生がお書きになった自叙伝、その一部に孫一銭のことが書いてあり、その部分が我々留学生の間に出回っているのです。この冊子で多くの学生は孫文を知りました。この本に感動して革命志士も増えたんです。孫文は我々の目標となりました。彼はすごい。
高校、君の方がすごいよ。君を慕っていい連中が集まっているじゃないか。陳天下、宋教仁、いずれも人物だ。
そんな、私なんか足元にも及びません。
で、なんだ？
これをお書きになった東天先生にお会いしたい。末永さんはお知り合いなんでしょ？
確かに知り合いだが、そんなことは良平に頼めばいいだろう。
内田さんは慶州放棄の時に武器の管理の件で東天先生とこじれてしまっているらしく、末永さんに頼めと。
良平のやつ。しかし東天は今革命とは関係ないところにいるぞ。今は芸人だ。何は武士語りとしてうなってるよ。
どちらで？
神田の立花邸じゃなかったかな。
すぐに会いたいです。よろしくお願いいたします。
革命家でもねえやつに会ってどうすんだよ。楽屋はここらしいぜ。会ってきな。
末永さんは？
俺が顔を出すと何やぶしに客が入るよう記事を書けとか言われそうだから、一人で行け。
わかりました。
今当店は革命に奔走していた頃の自分に戻ろうとしている。そんなことはすぐにわかる。だってあいつ何やぶしで革命のことばかりうなってやがるからな。きっとここで二人の対面に同席すれば、わーわーわめかれてとんでもないことになるんだ。
はじめまして、宮崎東天先生。
ん？
ん？何か？
あんた、革命の志士だろ。
何を突然。
匂いにする。
もう見破られているじゃないか。
しばらく気管靴なっとったばってんが、最近気管靴なってきた太鼓の鼻は。
すごいな、当店。
これは
匂いでわかるのか。
改めまして、犬だな。申し上げます。私、湖南省長沙の生まれの高校と申します。
高校長沙。あ、ということは、調査で挙兵した花崗会の棟梁の。
はい。戦いに敗れ、今は日本にて再起を伺っております。日本へ来たからには革命の先達、当店先生にご挨拶をしておかなければと思いまして。
目の前には、この花崗会のリーダーが。なんか、革命のなる、革命のなるぞ。よくぞご無事で、それによく女のところは訪ねてくれた。うわや、
どうしたのです、いきなり。話してください。
いや、話しません。
ほーら、言わんこっちゃない。ここ、あ、中に入らなくてよかった。
ではすぐそこにいる末永さんも呼びましょう。
は？
末永さん。
久しぶりだな。
どういう人になったとですか。もう無意気にいい人になったとですか。
分かった分かった、離れて。
よかに
離れろ。結局は俺も野人のごとき男の歓迎を受けてしまった。
ラジオドラマ絆よ悠久なれ、孫文と九州人。
高校は次に孫文に会いたいと言うだろう。が、互いに政府に追われる身、そう簡単にはいかん。それに俺は孫文が好きじゃない。あいつが日本中国双方のためにも援助をお願いするとか言って、いろんなところに金を出させているが、ありゃ絵に描いた餅の話ばかりでいい加減すぎる。俺はホラ吹きが嫌いなんだ。
ここが我が家ですばい。まあ、あがんなはるんですか。
お邪魔いたします。
うん。では早速ばってん、中国革命についてどがん思うとるとか聞かせてくんなはですか。
はい。今の中国国民は国の搾取により生計を失い、ほとんど死んだような状態です。なのに地方の高官、中央の貴族は声太っていく。しかしそいつらを裁く方は無力化していますから、どうにもなりません。だからその仕組みごと破壊します。
うんうん、その通り。
たとえ腐った政府でも日本は国交をちゃんと保っている。あっちが生きている限り向こうが官軍で、こっちは俗軍だ。日本および諸国は官軍と結ぶのが道理だ。
俗軍がやがて官軍になるのが革命です。日本の維新はそうだったじゃないですか。
うん、その通り。
日本維新の時とはまた違う。
今の日本政府は腐り切った清朝政府と結び、我々革命党の活動を煙たがります。ですが、我々革命党が清朝政府を倒すことができなかったとしても、この政府は近いうちに必ず崩壊します。日本政府は今は仕方なく清朝政府を相手にしているかもしれないが、今革命側を完全に遮断するのを確実に後悔することになると思います。日本はこれから先の将来、我々革命側を助けたことが長く強い絆となることを念頭に置いて方針を固めてほしいんです。
おお、その通り。
清朝政府は革命側を助けると怒り狂うけどな。
金はどがんしなかったですか。
金はすぐにできます。
どがしこ
必要なだけ、いくらでも。
どがんして作んなったですか。
婦人者の富を奪います。
婦人者？つまり富を搾取している仁なき連中から奪うと、貴族を決め込むということか。
そうです。
そりゃあいい、孫一心にはないやり方だな。
現用者にもねえな。
当店先生、
お
孫一心にぜひ会わせてください。
お
ありがとうございます。では早速同志たちにこのことを伝えに参ります。
いやー、論じた論じた、久しぶりに心地よかった。
君はほとんどその通りと、そりゃいいしか言うとらんかったぞ。
その通り。
当店は簡単に孫文に合わせると言ったが、そううまくことが運ぶのか、俺には不安があった。孫文は香港を経由してアメリカからこっちへやってきていることは原用車の仲間から聞いていた。俺は早く孫文と高校が顔合わせできるよう当店の尻を叩いていたが、数日経ってから当店は複雑な顔をしてぶらりとうちにやってきた。昨日孫文に会うたとやろ。どうやった、高校や中国人留学生たちが会いたがってると言うてくれたか。
ん、うん。
どうした、高校は返事ば待っとるぞ。
すまん。
なんだそれ。
いや、高校君に対しては興味も持っとらず、孫文は孫周りにうじゃうじゃおる留学生連中はさほど信用しとらんごだったたいね。
なんだ、中国人留学生のどこが気に入らん。
彼らは日清の戦争後、義和団の騒ぎ後、科挙試験場を目指しとった連中が行き場を失うて日本留学に流れてきとるやつら。まあ日本の維新に憧れば抱いとるそいつらが孫文に会いたかって言うても、多分はしかんごたるもんで。
そりゃ君があんな本を書いたからじゃねえか。
まあそりゃそぎゃんばってん。
孫のやつは金持ってそうな華僑んとこは足しげく通って革命といて、そこではぜひ革命運動に加わってほしい、志があれば誰でも革命志士として働けると言うて。それとも何か、金持ちの華僑ならいいが学生風情だと会う気にもならんと、そういうことか。
違う違う、清永さん、そがんじゃなか。
もういい、高校とは所詮やり方が違う。
待て待て、いや、会いたくなかとじゃのうしで、孫文はもっとこう謙遜というか、一時の憧れだけの連中は命は投げ出す現場に導いてしもうてもよかかって。
今さら何をほざいてんだ。欧州の放棄、慶州の放棄で何人死んだと思ってんだ。
いや、だからこそ今。
おい、孫はいるんだろ。
な、
隠れ家に。
どこもしなかった。
あいつのところに行ってくる。
ああ、末永さん、末永さん。
俺が睨んだ通り、孫文はろくでもねえやつだ。あいつの性根に腹が立つ。ここで物申さずにいられるか。孫文さん、いますか。
おお、末永さん、どうしたんですか。どうぞ上がってください。
失礼します。
本当に久しぶりですね。いつぐらいぶりでしょう。
聞きたいことがあります。
はい。
高校とお会いにはならないとか。
高校、
中国人留学生たちを信用してないんでしょ。
その話ですか。
俺はあなたを認めん。だが中国人留学生たちはあなたを慕っている。あなたが彼らを信用していないなんて知ったら彼らはどう思うか。
私は高校君はすごいと思っています。会いたいと思っていますよ。
それは高校が資金を調達する能力があるからだ。話を変える。これからあなたは新朝政府とどうやって戦うつもりだ。
多くの資金を集め、最新の武器、そして世界の知恵を集めて。
最新の武器、世界の知恵だと。ではどう、新朝政府が同じことができないとでも。現に列強に辛酸をなめた新朝政府は国交を盛んにし、その技術導入に力を入れている。こっちは国単位だ。その国単位にどう一人の革命家が立ち向かう。
単位は関係ありません。
もう一つ聞こう。あなたはあちこちの国と約束をしているな。
はい。
日本政府と様々な約束をしておきながら、アメリカや イギリスにも同じような話をしている。これは騙しているとしか思えない。あなたの理論は中国さえ良くなればあとはどうでもいいんだ。
私は交渉しているだけだ。
その交渉がインチキだらけだ。
インチキだと？
そうだ。
私はインチキするために世界を回っているわけではない。
あなたは革命を解いているのではない。自分を宣伝しているだけだ。
命を盾にして己の宣伝などするものか。
命を盾だと？自分はいつも安全なところにいるじゃないか。
なんだと？
あんたがごちゃごちゃとした中国人留学生の群衆の前に現れたくないわけは知ってるぞ。命が惜しいんだ。清朝政府の手の者が紛れているかもしれんと恐れているんだろう。ところが高校のやつは毎日そんな連中に体をさらしているんだからな。図星だろう。俺はあんたを信用しない。
慶州放棄。
なんだ？
慶州放棄の時、日本は約束した。私に武器と弾薬をくれると。しかしそれは保護にされ、放棄は失敗した。
あれは政権が変わって伊藤内閣の方針が。
約束だった。成功はそこにかかっていた。私は信用してそこにかけた。そして約束は破られた。多くの者が死んだ。私はそれで学んだ。多くの命を失わないために、どの策がダメになっても次の策、次の約束が果たされて必ず革命がなる道へ近づくことが大事なのだと。だからイギリスともアメリカとも約束をする。絶対に革命がなるために。約束を破った日本を恨んだ。しかし革命には日本の援助が必要だ。当店君も現用者もこの私に力を貸してくれた。私はそれに応えねばならん。今ここで無意味に死ぬことは絶対にできないんだ。
やっぱりあんたと俺は気が合わん。失礼する。孫文の言っていたことはいちいち道理が通っていた。立場もよくわかる。しかし高校をよく知ってしまったためか、孫文には狡猾さしか感じられん。当店め、33年の夢に書いたことは美化しすぎだ。実態は臆病な山師だ。
あ、末永さん、お帰りなさい。
俺が家に戻ると、何も知らない高校が留学生を相手に革命談義に花を咲かせていた。俺はこれより前にあった経緯を報告するかどうか迷った。彼らが承知するのは見たくない。
どうしたんですか、末永さん。浮かない顔で。
高校、すまない。実は、孫文は来ない。
お礼します。
当店。
当店さん。この間はどうも。孫先生のお返事は。
孫文先生はどうなりましたか。
ああ、言うてもよかるが。
あ、当店。高校には俺が説明する。俺に任せて。
皆さん、ここに頼もしい中国の若者が集い、新しい中国ば作ろうとしておると孫文先生はよく存じております。高校というものが中心となって加工会という革命会派がある。
静かにしろ。
反逆者として命は狙われとるので、なかなか移動もままならん。近いうちどこか良か日ば選んで、皆さんに会えたらよかという話だったばってん。良か日やら元からあるわけもなか。 だけ
革命に命を捧げる諸君、覚悟して聞いてほしい。実は
今行こうということで今日参られた。
うわ
トンブンです。皆さん、はじめまして。
シ
ー孫さん、
末永さん、彼らに会いに来ました。
ありがとう。
末永さん、こちらこそ礼を言います。ありがとう。
もうガブラかって言うとに、どがんしても行くって言うて聞かさんけん。
高校孫一仙だぞ。
高校と申します。孫一仙先生、ようこそおいでくださいました。
高校君、会いたかったよ。
この後、飯田橋の中国料理店宝楽園に場所を移して、孫文、孝子両者の顔合わせを盛大に祝った。命の危険など微塵も感じていないように笑う孫文を見て、全員の心が踊っている。俺は前に自分の吐いた言葉が間違っていたことに気づいた。やがてただの熱病に浮かされていた程度のにわか革命家は、彼によって真の革命家へと変えられていく。俺は孫文という人物の大きさをこの日初めて知ったのだった。この日二人は大きな意味をなす約束をした。それは二人の革命会派、孫文の甲虫会と高校らの下校会を一つにまとめ、団結して新朝政府を打倒しようというものであった。
やった！みんな聞いてくれ、下校会と甲虫会が一つになる。すごか、すごかぞ。これで中国は変わる、アジアは変わるぞ。末永さん、やったまい。
当店、こら抱きつかないでくれ。
末永さん、このことを早速現有者に伝えておいてください。そして現有者が援助している他の革命会派にもお願いいたします。
ああ、伝えるよ。
ラジオドラマ絆よ悠久なれ、孫文と九州人。
1905年7月30日、内田良平宅で同盟準備会が開かれた。留学生と華僑が呼応して革命家が集まり、すごい熱狂となった。だが大勢集まりすぎて内田良平の2階が崩れ落ちた。まあこれは記事になる面白い逸話だ。それを経て同8月20日、多くの革命団体を集めて中国革命同盟会が結成された。同時に孫文は総理、高校は羊部長につき、様々な方針を定めた。ここに中国革命の広報基地である東京で大同団結がなったのであった。
我々中国革命同盟会は、満州の朝廷を倒し、中華を起こし、民国を建設する。そのために共に戦おう。
中国同盟会は今まで高校らが発刊していた革命機関紙を民法という新たな大事にして発刊することにした。この編集人は俺が務めることになった。編集室は高校と二人で探して牛込にある借家に決めた。この時の資金は写真館経営者梅谷正吉から出してもらった。民法には孫文の政治思想が反映された革命方針が掲げられたが、その中身は新朝政府打倒、共和体制の国家建設、宮崎東天の兄宮崎民蔵から助言を得た土地の国有化も載せられた。ここからそれぞれの革命同志たちの動きは一気に加速し始めた。
末永さん。
何ですか？
あの時あなたに会って話してよかった。おかげで同盟会ができた。
当店のおかげですよ。
私は初めて自分の命あるうちに革命がなるのを確信しました。
そうですか。
私は同盟会の活動を伝えるために世界を回ってまいります。同盟会と民法社、よろしくお願いいたします。
わかりました。
では。
孫文先生。
はい。
あなたはやはり高校とは違う。あなたは孫文だ。1907年から1908年、高校は錦州、防除、沈南下、雲南下降などで挙兵し、その指揮に当たっていたが、いずれも鎮圧されていた。一方孫文は諸外国を回って革命を解き、相変わらず資金集めに奔走していた。幾度となく挙兵するも、全ては小さな戦闘で終わり、繰り返される失敗に支援者の数も減り始めていた。
進め、革命の旗を立てろ。
1911年1月、この年もまた高校は決起した。
絶対に今回の行動が新朝政府に悟られてはならない。他の革命団体とも足並みを揃え行動するように。
高校率いる同盟会員800名は中国南にある広州に到達。密かに人員を広州近郊の各地に派遣し、新朝政府内情を偵察するとともに武器弾薬を確保、武装蜂起の準備を進めていた。そしてついに4月27日、高校は行動を起こす。
各連隊に打電、本日午後5時30分我攻撃を開始す。共に決起されたし、
はは、
決死隊を4つに分け、両校総督顧問、小北門、準慶教練所および主南大門への攻撃を開始せよ。進め。
広大な大地で立ち上がったたった800名。しかし失敗を繰り返しながらも彼らは確実に実戦経験を積んでいった。もうそこにいたのはにわかに革命に浮かれた留学生なんかではなかった。
門を打ち破れ。下卒には目もくれるな。両校総督除名機を必ず捕らえるのだ。行け。大将は超名機はどこだ。
いません。
いるはずだ。いや、いなければならん。あいつを撃つことがこの放棄の意味だ。
ただいま報告によりますと、敵超名機は
塀を乗り越えて逃亡した模様。
なんだと。
政府の援軍です。
なんだあの数を。どれだけの兵がいるんだ。
どういたしますか。
突撃を。撤退だ。
撤退だ。
撤退。
くそ、逃げろ。逃げるんだ。
危ない。
失敗に終わった。
はい、
俺だよ。
ああ、末永さんですか。わざわざ香港まで。
そんなのはいいよ。高校は？
います。どうぞ。
失礼する。
末永さん、
この病院探すのに苦労したよ。
どうやって。
現用車だよ。
あ、なるほど。
鎮圧されたな。
ええ。
90名近く行方がわからんくなっとるって。今回の被害は地頭多かったな。
はい。
その手どうした。
ああ、飛ばされました。
見据えろ。
え、って何するんですか。
まだ残った指は使えそうだな。よく帰った。
末永さん、ちょっと聞いていいですか。
ん？
どうしても不思議で。
何が。
あの日のことですよ。孫一銭と僕が初めて会った日です。
それがどうした。
あの日、末永さんは孫一銭とは久しぶりにお会いしたんですよね。
どうだったかな。
あの時二人は出会い頭にありがとうと礼を言い合ったんです。どうにも妙な。
あれは孫文を俺はすごく尊敬しとるからな。来ていただいてありがとうと言っただけだ。高校、革命はきっとなる。
末永さん。
ほら、新しいシャツを買ってきてやったぞ。立てるか高校。もう一度。
はい。
今日のラジオドラマ、絆よ悠久なれ、孫文と九州人、第7章、大同団結、いかがでしたか。さて、次回放送の予告をどうぞ。
1911年は老い梅屋昇吉にとってもすごか年になった。前の年老いが設立した会社 M パテー商会は行き詰まっとって債務整理ばしよった。まあそれというのも革命が大きか原因、バンバン革命の応援に金ば投じよったら会社の傾いてしもうてね。ちいとばかし苦しか思いばしよった。そしたらさ、今日の新聞で辛亥革命勃発、武将で砲撃戦という見出しば見て体の奥が熱くなったとよ。報道は刻々と革命が今までのものとは違うことば知らせてくれよった。その時やった。
社長、電報です。
誰から？もう金やらなかぞ。
上海の陳吉備さんからです。
あ、同盟会やなかか。読んで。
はい。武装蜂起成功、資金茅野氏派遣こう。
武装蜂起成功。
はい。
武装蜂起成功で。
はい。資金とありますが、これはどう？
もう出す出す出すよ。
では現用車の茅野さんにおいくらほど？
ああ、5万。
5万もですか？
革命資金やろ。少ないかな。7万にしとこ。
私の年収の4倍ですよ。
心配いらん。その代わり条件ばつけて。
はあ。
こがん言うて、歴史的な革命の現場ば撮影させてほしい。
はい。
M パテー商会の撮影技師ば同行させて言うて。
これ撮影してどうするんですか？
バカ、孫さんに見せるった。
それだけで？
よかやろうも。
はい、よかです。
孫さん喜ぶまいっこら。
俺は高校に会うため上海から漢口へと移動した。ここでは戦闘が続いていたが、革命軍の士気は驚くほど高かった。
末永さん、こちらです。
お、
末永さん。
お、
待ってましたよ。
ちょ、よせ、抱きつくなって、まだ戦闘中だろう。
教人からそっちに末永さんが行くって電報がありました。それからいつ来るかいつ来るかずっと待ってました。
という何やら興味深い話が展開されそうですね。次回1月20日日曜日午後7時からの放送、第8章辛亥革命もお楽しみに。ラジオドラマ絆よ悠久なれ、孫文と九州人、第7章大同団結。作演出滝本雄一、監修阿久根智明、出演長渕幸俊、久保大輔、国広義孝、山下明、寺本淳、三原博史、阿部優馬、中村大輔、上原博樹、高田誠、渡辺美穂。技術内野明。企画構成作曲大塚和彦。協力ライトスタッフギルド。制作著作は FM 福岡でした。なお脚本は史実に基づいていますが、ストーリーはフィクションです。過去の放送はポッドキャストで無料配信しています。 FM 福岡のホームページからどうぞ。この番組は FM 福岡をキーステーションに FM 佐賀、 FM 長崎、 FM 熊本、 FM 大分、 FM 宮崎、 FM 鹿児島、以上7局ネットで放送しました。